生き生き健康ライフ、名古屋フィジカルフィットネスセンター代表健康運動指導士の長谷川博道先生です。
はい、どうも皆さん、明けましてお
めでとうございます。
ということで、令
和2年、あっという間ですね。
あっという間でございますね、はい。まあ、去年の5月からまた再開していただきまして、だから6回目になりますかね、そこから数えますとね。
そうですね、5月、
9、11、はい、1月だから、あ、5回目か、5回目だ、
5、7、9、11、1、
ね、
あ、そっか、5回目になりますね。先生、いつもありがとうございます。
とんでもございません。まあ、初めて僕の声を聞いていただくようになった方々も、ね、5月からですからいらっしゃると思いますが、だいぶこの声に、はい、あるいは話題に慣れていただけたでございましょうか。
はい、
ノリについてきてください、皆さん、お願いしますよ。
今年も勢いよく。
そうですね、はい、2020年東京オリンピックの年ですからね。
あ、そういう点ではね、本当に、ね、運動スポーツで盛り上がる一年に。
まあ、去年は、
ラグビーもありましたしね、
ラグビーで大いに盛り上がった後半でしたけども、はい、まあ、今年は夏に、まあ、盛り上がる東京オリンピックですから楽しみですね。
そうですね、はい、はい、ということで、はい、令和2年がスタートしました。
そうですね、
はい、じゃあ先生、まあ、今年もよろしくお願いします。
お願いいたします、
はいはい。じゃあ先生、今年といいますか、今月どんなお話でしょうか。
は
い
は
い、
まあ、そのちょうどその半年前といいましょうかね、5月の時にも実はお話をしたことをちょっと引き続きになるんですけども、はい、まあ、あの時本当は続けて7月9月に話をするつもりだったんだけど、
はい、
いろんな話題がその時その時に出てしまって違う話になっちゃったんですけどね、
はい、
5月に話をしたこと、まあ、ほとんどの方が覚えてらっしゃらないと思うし、ひろちゃんも覚えてないと思うので、
はい、
はい、言いました、ね、あ、いいです、まあ、そんなもんです。今話したことはもう明日ね、ほとんど皆さん忘れてらっしゃるからいいんですけどね。
今日ぜひまた改めて、
そうですね、
はい、お願いします。
刷り込んでもらえればと思うんですけど、
はい、
その時お話をしたのは、その新学習指導要領っていうことでね、はい、うん、文科省のその学習要領が変わってきてるというお話をして、まあ、主体性、あるいは生きる力っていう、うん、キーワードが出てきてるっていうね、
はい、
お話から始めさせてもらって、まあ、それを私は運動屋さんでございますので、うん、運動を使ってこの主体性とどう関係のあるプログラムをやってますかねっていうお話をしようと思って5月にやったわけですが、とてもとても時間がなくて、まあ、この主体性のその文科省の言っている主体性の説明だけで確か5月は終わってしまったんですね。なので今月はちょっとその復習がてら、その主体性の文科省の言っていることを少し、まず今日のこの1回目で若干復習をしておいて、で、まあ、来週残りの3回分で私が言っている体感型運動プログラム、まあ、略してタップっていうんですけど、うん、ここの内容についてお話をしたいなと思ってるんですね。
はい、
うんうん、はい、でこのタップなんですけどね、ちょっとなかなかラジオです、それこそ、まあ、いつも言ってますけど運動なもんですから、
はい、
なかなかこの言葉で表現説明することが難しいんですけども、ぜひこう聞いていただきながらですね、ちょっとイメージを、はい、想像力を豊かにしてもらって、このプログラムの楽しさが少しでも伝わればなと思ってるんです、
はい、
でこのタップは、まあ、僕は今子どもの主に体操教室で使ってるんですけども、はい、実はそのシニアの年代でも使えるものであり、
はい、
一般成人の方々と、それこそひろちゃんとかね、
はい、
一般の方にもいろいろ使えて、まあ、要は非常に、楽しいというキーワードをこれからいっぱい使いますけども、
はい、
楽しいプログラム、まあ、ゲーム性のあるという言い方もあると思うんだけど、そういったプログラムなんですね。
あ、そうなんですか。
なのでぜひこれを聞いていただいて、興味がある方が見えたらですね、はい、ぜひまたそれこそメールで問い合わせいただければ結構ですし、
はい、
まあ、少年スポーツっていう資格をお持ちの方々に対してもこれでも今何度かプログラムを提供させてもらってるんですけども、
はい、
そういう指導者の方々であれば より関心を持っていただける内容じゃないかなと思ってますんで、まあ、ぜひ、はい、楽しく聞いていただければなと思います。
はい、先生、タップっていうのは、うん、TUP、
そうなんですよね、
はい、
タップダンスのタップっていう、叩くっていう意味があるんですけども、まあ、これは体感型、体感っていうのは体が感じる感ですね、体感っていう幹の方じゃなくてね、
はい、
体感型運動っていうのは運動の運動の運、
はい、
うん、脳は脳みその脳ですね、
はい、
で運動プログラムっていうことで、まあ、頭文字体幹の T、 運動の U、 プログラムの P で、まあ、タップって、はい、TUP と書いて、まあ、勝手に僕が名付けたんですけども、はい、オリジナルの言い方をしてますけども、
はい、
まあ、タップっていうことですね。
先生の名古屋フィジカルフィットネスセンターでも、はいはい、こういうことを子どもたちに勧めているんですか。
うちの、今は主に幼少プログラムで使っているもので、
はい、
まあ、一つの、まあ、機械体操っていうね、いわゆるマット跳び箱鉄棒、 が、はい、まあ、メインプログラムで主にやっているところではあるんだけれども、はい、まあ、準備体操の中だとか、あるいはこのタップだけのプログラムをやっているクラスも実はあるんですね。
あ、そうなんですか。
うん、でそれはもう60分90分のクラスなんだけども、まあ、特にそういうトイバコマットとは使わないで、はいはい、まあ、体一つあれば、はい、あるいは仲間がいれば、あの 相方がいればできるようなプログラムで、
うんうん、あ、そういう組体操みたいな、
うん、あ、そうそう、まあ、そういう言ってみれば組体操っていうのも一つ の、うんうん、あのタップの一種になるとは思うんですけれども、はい、そうそう、組体操なんかもそうですね。でもまあ、いろんなプログラムがあります。そのかけっこの中にもいろんなかけっこの仕方があるんだけども、まあ、その辺をちょっと後半でじゃあ説明をまたしていきますけどね。
はい、わ、うん、かりました、はいはい、
なので今日
は
初回なので、そのさっき言った通りその生きる力とどう関係があるかっていう ね、
あ、そうですね、
話を少ししておきますね、はい、でそのまあ主体性を育むっていう言葉が、うんうん、まあ、主体性の重視っていう言葉ですとね難しいんだけども、これが、まあ、はい、文科省も10年以上前から言い出し始めてて、はい、まあ、能動的って言葉も相通ずる部分がありますけども、まあ、いわゆる受け身じゃなくって子どもたちが前向きにこう学びをしていく姿勢を重視していこうということですよね。多分ひろちゃんも聞いたことあると思う、アクティブラーニングっていう、
あ、はい、ね、先生からもね、あの何度かお聞きしました。
これがもともとはその小中学校の学習指導要領の中で、改定の中でその生きる力とか主体性の重視っていう言葉を使われだしたんだけども、まあ、その後その大学の、はい、大学教育の中でもやっぱり自動的な学習から能動的な学習へっていう質的な転換っていうのが求められて、うん、まあ、その中でアクティブラーニングっていう言葉が、まあ、急速に広がったんですよね。で、まあ、それをまた受けて、しばらく経ってから小中高の学習指導要領を、まあ、このアクティブラーニングっていうことを通してもう一回考え直してほしいというような、文科省の方の内部でいろいろ話し合いがあったそうでね。
何かそういう背景があったんですか。
やっぱりその子どもたちが、はい、やっぱりこう今までの、まあ、私もそうでしょうし、まあ、ひろちゃんもその世代になるのかもしれないんだけど、はい、やっぱりこう一方的に先生たちから、はい、あるいは大人の、うん、まあ、先生だね、先生たちから指導を受ける、はい、で、まあ、要は記憶、まあ、ほら、はい、記憶一辺倒とかさ、はい、頭でっかちんみたいな言葉もちょこちょこ出ましたよね。
ありましたね。
知識としては増えていくんだけれども、じゃあその知識をもらった頭に入れたインプットした知識をどうそれを生かすかっていう応用力とか、
は
い、あるいはその、言われたことはやれるけれども、はい、じゃあそれを元に自分で工夫をして、能動的に、まさに、あるいは主体的に、で物事を考える、あるいは、自分から質問をしながら疑問を持ちながら、うん、それに対する回答を出していくみたいな力、うん、そこの部分がやっぱり日本の教育って弱かった、うん、と思うんです。いわゆる、一つの型にはめてしまって、はい、その型以外のものは認めないみたいなね、
うん、
いう言い方もあるのかもしれないんだけども、はい、そうじゃなくていろんな多面的な捉え方があるだろうし、うん、物事には、はい、そういうことを考える力、自分でこう生み出す力、うんうん、っていうことかな。
あ、
う
ん、
まあ、そういったものが、やっぱり欠けていた日本の教育があって、
うん、あ、
ま
あ、そういうのが見えてきたんですね。
うん、それはやっぱ欧米との比較っていう部分もあったんでしょうけどね、
はい、
まあ、その中でこう、まあ、平成20年もうちょうど一回りですね、12年前、まあ、平成でいうと32
年ですね、平成でいうと、
平成でいうと、あ、ごめんなさい、今令和には2年だから32年ですね、失礼しました、はい、なので、まあ、ちょうど12年前の時に、まあ、そういうことを言い出してるんですよ。だもう本当にもう一巡しちゃったところではあるんですね。で、まあ、そういうアクティブラーニングっていうものが出てきた時に、
はい、
みんなで一緒にこうやっていこう、自分一人で黙々と勉強するんじゃなくって、他者との関わりの中で学ぶとか、はい、そこには常にさっきもちらっと言ったけど、はい、楽しむというキーワードが常に入ってくるんですよ。
その楽しむってとっても重要ですよね。
大事ですね。始める時の動機づけにも必要なことですし、それを続けていくっていう、
そう、続けていくのがねまた難しかったりしますからね。
モチベーションを維持するっていう意味でも、
はい、
まあ、そのキーワードとして楽しむ、まあ、集団学習っていうこともよく出てきてるんですけどね、でさっきちらっと言ったこれもインプットしたものを、うん、入れた知恵をどうやって応用していくかっていう時には、はい、アウトプット、うん、外に出さないといけないってことですね、うん、
はい、
でそれで初めて自分で考えて表現をして、
はい、
あるいは取捨選択する判断をして、でもっと大事なことは実社会でそれを役立てることができるかっていうことが、はい、まあ、非常に重要になってくるので、まあ、その辺のところがこれからのこの生きる力、うん、主体的ないわゆるアクティブラーニングっていう部分で、うん、いろいろとこう問われていき、また検証が進んでいく部分じゃないかなと、うん、 いうところ
です。なるほど、とても大事なことですね。
大事なことで、はい、言うのは簡単でね、こうやって、はい、
そうですね、
言葉で言うには簡単なんだけど、はい、まあ、それを具体的に子どもたちにどう伝えていくかっていうのが、まあ、私の場合はそれを体育という分野でやっていくわけですけども、
はい、
でこの体育についても、この新しい新学習指導要領は楽しむ体育っていう言い方をよく使ってるのね。
今までと違ったんですか？
やっぱりこう、例えば僕のイメージだと、はい、サッカーゴールは、サッカーのこのグラウンドは縦何メートル、はい、横何メートルとかさ、
はい、
でゴールは何メートルかける何メートルとかさ、
あ、決まってますよね。
なんかそんなものを、うん、体育のテスト、はい、時に学ばされたような気もするんですけど、
はい、まあ、
もちろんそれだけじゃなかったんだけどね。
そうなんだ。
なんかその、はい、もっと楽しめる、
は
い、その体を動かすことが楽しいっていうことが、はい、結局その後豊かな自分のスポーツライフにつながる部分じゃないですか。これ結局実社会に応用できるってことになってくるから、
はい、
まあ、そういうことをなるべく小学校、中学校のうちに楽しいということをこう体感できるようなプログラムを作っていこうと、今多分先生方も一生懸命やってるんじゃないかなと思うんです。
中学生に戻りたい
ねえ、私もどっちかというと実は体育は苦手な方だったんで。
あ、そうなんですか。
そう、もうハードなんて最悪でしたから。
そうですか。
まあ、なので、はい、まあ、そういう経験も僕は踏まえて今の子どもたちに楽しいプログラムってことをやってるんですが、まあ、それは僕はもう30年以上前からそういうことを、まあ、うちは半世紀経つわけですけどね、
はい、
それを今文科省は10年ほど前からそういうことを言い出していて、
はい、
まあ、ちょうど私が言ってきたことが合致するじゃないかというところから、まあ、これをぜひ応用して、
はい、
世の中にもう少しまた違う形で発信できるといいのかなというのが今回のこのタップの趣旨でございます、はい、じゃあ具体的にタップはどういうことかってことは来週以降、
はい、
していきましょう。
はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでタップについて今月はお伺いしていきます。生き生き健康ライフ名古屋フィジカルフィットネスセンター代表健康運動指導士の長谷川博道先生でした、
はい、ありがとうございました。